アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2611回12月5日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリスナーさんには分かってもらえなさそうな自分の趣味です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。皆さん、キノコとタケノコどっち派ですか？私は木こりの切り株派です。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。運動したふりをしてアップルアクティビティバッジを集めるという趣味です。次はどんな踊りをしながらアクティビティバッジを取ろうかな。三浦です。
アップルチャンネルにあった記事です。オリコ、アップル M4 チップ搭載の Mac mini 2024のデザインとマッチし、上に重ねて使えるサンダーボルト USB4 ストレージミニメイトの販売を開始という記事が出ていまして、先頃発売になって話題になってます M4 搭載の Mac mini、 今年のモデルですが、このデザインと非常にマッチするもので、上に重ねて使えるというサンダーボルト USB4 のストレージを販売開始されています。これは商品名ミニメイトと言ってます。ここでは三浦さんとスミレさんに参加いただいてます。
はい。
春さんは今週はお休みです。オリコって最初出てくるでしょ？
うん。ああ、オリコローン会社だと思いました。
全くね、綴り一緒なんですよ。終わる ICO なんですよ。ローン会社さんこんなんやんねんやって最初思ってた。
ね、う
ん。違います。これ中国のサードパーティーメーカーに同じ名前の会社があるみたいです。ややこしいね、これ。
ですよね。
外付け SSD のケースとかそういうのを作ったり、あと NVMe の SSD を売ったりとか、なんかそういうことをしてるね、はい、
うーん。
過去にもスタジオリンク4、Mac mini とか、そういういろんなものを開発している会社なんですが、この間から話題になってるあの小さい Mac mini ね。それと上から見たところがだいたい同じような大きさになるような、同じボディの色、形、カーブ合わせて作ってるというものです。上に置いたとき違和感ないということなんですね。
アップルマークが隠されてオリコマークになってしまうという感じですね。
それ言え。
ああ、そういうこと？あ、なんかあるんですかね。あ、あるね。
オリコの分割払いでマックミニを残債支払ってる最中の方とかだったらこれいいんじゃないですか。
いやいやいや。
いやいや、俺。
気がめる。
まだ全部払ってないわ。
そうそうそうそうそう。
そう。実際マックミニ本体のストレージを上のものを買おうとすると結構お金かかるということで。
うん、
あの、標準でだいたい256GB、M4 Pro においても 512GB かななんですが、まず256を512にするのに3万円プラスなんですよ。
うん、
で、M4 Pro の方でも512を 1TB にするのに3万円。これ、数字計算あへんと思いません？ 256 を512にするのに3万円なんですよ。
うん、512
を 1TB っていうのは、512GB 増えるのに値段はさっきと一緒の3倍なんですよ。うん、
なるほど。
なんか納得しにくい気がしますが、倍にしたから同じやという言い訳でしょうか、これは。でも、M4 の Mac mini で 512GB を 1TB にすると6万円なんですよ。
うん、本当だ、全然違うじゃん。
ごめんなさい、言い方間違ってた。256を 1TB にしたから6万円だ、これ。ごめんなさい。元が2頃で 1TB にしたらなんですよ、これ。
はいはいはいはい。なるほどね。
要するに高いってことですよね、結
局。うん、そう。
うん。
こういうお値段の事情があるので、ストレージを外付けで買ってみるのはいかがでしょうかというアイディアですね、これは。
自分で好みのサイズの SSD を外付けできるのと、あと、USB4、Thunderbolt 4になって、だいぶ速度も上がったんで、
そうですね。
内蔵の SSD と同じ感覚でいけちゃいますよね、というところではあるんですよね。よほどシビアでなければ。
いわゆる美しくないという言われ方をしてしまう可能性が、かなり綺麗ですよ、これ。
うん。
乗ってるから。
あと、MacOS のセコイアから容量の大きいアプリをインストールするときに外付け SSD に入れられるようになったんですよね。
うん。
そういう使い方もできるということで、Apple としてもそっちの方向性も一応案に認めているかなという気がします。
外付けとはいえど、それなりに容量を大きいの買っちゃうと、また、お金かさむのは一緒なんで、まあ、どの辺で納得するかだけですけどね。ちなみに、じゃあ、その 512GB 外付けで、ここで言ってるのが、いくらかっていうと、139.99ドルから。まだ日本の Amazon では扱ってません。これでも139.99ドル、
ね。堀子さんのこれは内蔵されちゃってるんですね、もう、ストレージが。
そうそうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
だから、買うとき選ばなあかん。
なるほど。
他のメーカーさんとかだと自分で SSD 調達してぶっ込んでねっていうのが結構あったりするんで。
あるけどね。あるけど。
そっちの方がいいのかなという気はするんですけどね。
まあ、買って無理やり開けるっていう手もあるけど。
勝手な推測ですけど、違ったらごめんなさいですけど、オリコさんのこれも中身は普通の NVMe の M.2 のが入ってるんじゃないかなという気がしますね。
あ、確かそれですよ。なんか記事書いてませんでしたっけ？
書いてました。
どこやった
かな？だとしたらバラして入れ替えちゃえば。通
夜みたいな書き方されてたと思う。
公式とかを見る感じでははっきりしないですね。
あ、そうですか。まあちょっと、あれかな。正確に日本で販売になった時、もう一回確認するぐらいしか方法がないですかね。
一応これ、オリコさんのページ、日本円に設定直すと 29,948 円って出てますね。容量が選べないから、この金額からっていうことかな。
まあ、そうね。このぐらいの金額。私はもうデザインマッチしなくても安いのがあるんだって買っちゃうけどね。そうかな。もう究極は Mac mini になっていきますかね。
Mac mini いいよね。
そうですね。今回の Mac mini はなかなかいいんじゃないかなと思いますね。
予算も工面できそうかなと。
これは初売りを突撃していく流れですか？
そうなんですよ。ずっと興味あって調べて。だいたいこれかな。あ、もうなんか思い切って。M4 プロかなみたいな感じで、
おお、すごい。
しようとしてたんですけど、先日冷蔵庫が壊れました。
はい、定期的に家電が。
お前は壊したんでしょそれ。
いや壊して。
新しいのも欲しいし壊そうという。
本当にやられたなっていう。え、本当その。
何がどうなったんですか？冷えなくなった。
冷えなくなった。
ああ。
今残ってる食材をみんなで一生懸命食ってるんですね。腐っちゃいけないから、ね。うん。それで、新しいのを買わないと、ニッチもサッチもいかないので、急遽買ったんですよ。昨日買ったんですよね。注文したんですけど、まだ来てませんが。
当てましょうか。当てましょう。はい、三菱。はいはい、多分三菱。
少し前の自分を見てる感覚がありますね。うちも少し前に冷蔵庫壊れて買い替えてるんで。
お、冷蔵庫って壊れます？
いや、壊れますっていうか、まあ、うちの場合は、私が、小学校入った時買い替えたやつが、
うん、
いよいよ冷えなくなったっていうやつだったんで、
私も15年ぐらい使ってたやつが壊れましたね。
多分スミレさん25、6年じゃん。そう、それだった
ら。そうですね。20年以上稼働してますね、確実に。
うち飲んで40年けど35年。
あ、すごいよね。
まだ現役やで、今日使って
る。素晴らしいっすよね。
古いものの方がやっぱり白物家電は長持ちしますね。うん、設計シンプル。
白物家電言うじゃないですか。一味って黒いやつ持ってこれ。まだ、あの、パナソニック言ってなった時に、松下電器言ってる時に買ったやつ。
日立でしたね。
日立でしたか。
はい。
なかなかいい塩梅です。はい。
本当ですか。はいはい、よかったです。
あ、じゃあ、そんな三浦さんに、朗報じゃないですけど、Amazon ブラックフライデーで、スタートレックのブルーレイとか DVD がだいぶ安くなってますよ。
マジですか。
あれ、そんなにお好きでしたっけ？
好きですよ。夜な夜な見てました。
ああ、
学生時代。
まあ、あの、関西テレビの番人ようやってました
っけ。あ、そうそうそうそうそうそう。ナチュラルハイな状態で見てました。
一番割引率高いのだと 50% 台もありますね。
お、だいぶ安くなってますね。いいですね。もうそっちに逃げるしかない
よ。え、ひょっとしてスタートレックメンバーのあの服とか持ってるんですか？
そこまでじゃないんですけど、よく見てたなっていう感じですね。
私、一時 Mac とか iPhone の壁紙をスタートレックのコンピューターの背景とかにしてましたね。
ああ、はいはいはいはい。
ああいうの好きで配ってらっしゃる方がいたんで。スタートレック初代宇宙大作戦のコンプリートボックス的なのが 50% オフ。
ああ。
パラマウント大丈夫なのかな？
心配になってくるんだ、どうでしょうか。
はい、ギガ人の記事をご紹介します。
はい。
アップルはかつてコンデンサーの向きを間違えた製品を製造していた。という記事が出てまして、 突然これだけだとちょっとわからないんですが、ピザボックスとも呼ばれたマッキントッシュ LC3 で、アップルはコンデンサーを逆向きに取り付けていたことがわかりましたということで、ソフトウェア開発をやっているダグ・ブラウンさんという方が実際に分解して確かめたことを記事にしています。ダウンタウンダグ・ブラウン .com というね、サイト。まあ、ダグ・ブラウンさんのサイトですね。ここに写真で掲載されて、もう LC3 は私も三浦さんも多分新商品としてこう発表になった時から見てるんで、よくわかりますけど、すみれさん LC って最初あったんですよ。
はい。
その頃までは、マッキントッシュはまあ最初、初代こう白黒なのよくご存知の通りね。
はい。
一体型で。で、別体式の方のモデルとしてはカラーモデルがあったんですよ。
ほう。
初代とかプラスとか SE っていったモデルに、これ全部画面ブランカー白黒なんだけど、カラーの出力をつけるビデオカードを入れて、
はい、
で、カラーモニターに出すってことをやってる人はいたんですよ。
ほうほう。
ものすごくお金かかるんだね、それやるとね。
はいはい。
それを突如、本体だけでお安くカラーが出ますって言ってね。
うん。
出たのがこれ LC シリーズです。
なるほど。
LC はローコストカラーの意味です。
なるほど。安っぽいカラーってことですね。
うん、そんな言うたらあかん。そんな言うたらあかん。はい。その LC があって、次新潟で LC2。で、最後 LC3。うん、まだその後も LC 何とかって続くんですけど。
はいはい。
LC3 が安かったんですよ。それまでよりも。うん、安くて性能上がった。これはええで。で、みんなもうね、雑誌向いて Mac Power こうできて読んだりとかしてて、
うん。
当時記事とか読んで、改造記事も読んだだから、こういうことがあれば分かったもんですけど、そんなんは聞いた覚えがなかったんです、これ。
うん、
これを、ブラウンさんという人は実際、パフォーマー450っていうのでね。パフォーマー何番っていうのは、スミレさんパフォーマーって聞いて想像するのが、一体型やと思うんですけど。
はい。
あれ、実は、アップルとしては、普通にパソコンのお店とかには、マッキントッシュ LC っていう名前で売っといて、このマッキントッシュっていう名前を外して、パフォーマー何番って名前にして同じ商品にソフトだけ足して、スーパーマーケットとかに卸してたんですよ。
ほう。
スーパーとか、まあ、向こうのスーパーがめっちゃでかいんですけど、そういうスーパーマーケットの端っこの方に行くと、パソコンとか売ってるコーナーがあって、そこに並んでたわけです。
うん、
写真あんまり見てないですけど、私も。ただ、その時にはマッキントッシュという名前でやって、アップルパフォーマーという名前で売られる。
うん、
当時売られてる新型の Mac とハードウェア的には全く一緒なんで、型番がちゃうだけです。だからこの記事でも、パフォーマー450460という名前出てくるのは、これ、ハードウェアとしては当時のマッキントッシュです。
うん、
そのうちの一つをね、このブラウンさん入手して分解したら、ボードのプラスマイナスのサインがね、逆についてるところを見つけましたと。要は異常なしで動いてたな。
そうですよね。
ね、
うんうん、
これでも基板のミスなんちゃうんって。基板がプリント間違ってて、付ける方は分かっててちゃんと付けたんじゃないのかっていう、
そういうこと
気がせんでもないんですけど、
うん、
ど
うだろう、ね。逆だったら動かないよね。普通ね。
まあね、
ちょっとまあこの辺は何とも言えないところですね。
まあまあまあもっとね、突き詰めてやってる人たちもいいですけど、タンタルコンデンサーっていうやつでね、電解コンデンサーは筒になってて中に電解液が入ってるんやけど、タンタルには電解液入れてません。だからぷくっと膨れる心配がないのね。でもこれを実際中古バラして確認したという。なかなかすごいですね。見つけますね。我々が使ってるハードウェアにもひょっとしたらこういうミスがあって、ずーっと当たり前に使ってるのかもしれませんけど。
そうですね、
うん。
可能性はありますよね。
そう。なんか、年寄りの懐かし話みたいになって大変申し訳ないですけど、まあ、こういうニュース取り上げてるから言うんですけど、Mac はよう止まったんです。使ってる最中。スマホでもあるかな？ iPhone とかでも。タップしても何も反応ない時って不安になるでしょ？あんなんが10分に1回起きるんですよ。
だいぶ頻繁ですね。
そう。三浦さんも経験あったと思いますけど。
はい。はい。
もうポインター動かなくなるんですよね。で、キー押しても何も反応なくなるんですよね。なんかやってるうちにそのうち画面の上に爆弾マークを絵描いたダイアログ出てきて文字化けして
て。ます
終わった。これが出たらもう何にもできへんねやって。
そう。
再起動するしかないね。保存してないもんは全部消える。
そう。もうだから保存ばっかりしてましたね。
そう。Excel の自動保存モードがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ、そのためについたんかなってずっと思って
もしかすると、そうかもしれんね、
うん。あの自動保存も良し悪しで、間違った作品をしてて、エクセルで。で、普通やったら保存せえへんかったらいけるじゃないですか。その一回閉じても。あと、そのまま最初のが残ってるじゃないですか。
戻せますね。
でも自動保存やからどんどん上書きされていってて、
うん、
元戻る方法がなくて。
最近ちょっと YouTube で、ずんだもん系の動画なんですけど、 レトロパソコンとか、昔の思い出話を語ってらっしゃったりする、はい、チャンネルがあって、うん、それが非常に面白いんで、ずーっと見てたんですよね。
はいはい。
プログラマーズンダモさんっていうチャンネル。
なんだそれは。なんだそれは。
そのままドストレート。
うん。
Mac の話は出てこないんですけど、ただ、この方 Mac 自体は使ってたりもしたらしいんですよね、
はい、
当時。
はいはいはい、うん。プログラマーズンダモンチャンネル。で、なんか X にもアカウントがありますね。
私が見てたのはこの IT エンジニアへの道っていうシリーズなんですけど、最近始まったレトロパソコンに挑戦みたいなのも面白くて見てますね。
はい、はい。なんか割と MSX とかその辺の話多そうですね。この人が見てると。割とハードウェア寄りですか、この方。
この方はエンジニアへの道っていう部分はどっちかというとソフトウェア寄りですね。
でも、
グラディウスを無理やり再現してみようとして挫折するとか、そういうことをやってらっしゃったりとか。あとゲームの移植をしたりとか、そういう感じのいろんなことをやってらっしゃって、
はい、ゲーム絶対一回はゲームの移植を夢見んね、うん、
あ、そうなの、
仕事として受けられたみたいですね、
あ、そうな
の、あ、へえ。
自分の持ってるハードウェアでこれが動け
ば、あ、なるほど、なるほど。
プログラム電卓の移植は自分もやりましたけどね。
あ、すごいじゃないですか、それも。
いや、まあ簡単ですよ、ベーシックやし。カシオの電卓の上で動いてるやつを、
うん、
自分で、ルーチンっていうか、ダイアグラムに書き換えて、こうしてこれでこう動いてるって分かって、それを、このシャープのやつのベーシックに置き換えて、書いたら動いたっていうだけでしたけど。
あと、まあ、マシンごとの話とかも出てきますね。
ガンダムゲームとか作ってたんですよ、ポケコンで。
あ、すごいね。まあ、
左からガンダム来て、右からね、ザクが来るんですよ。でもそんな、どうやって、からガンダムはアルファベットの G なんですよ。向こうからザクやから数字の1がやって
る。ひどい。
ザク、ザクやっと、ザクやっつけると次グフが来るんだけど、2が来る、2っていう数字が来る。
そうなんだ。
で次ドムが3やから、3連星で3でちょうど合うてるわ、とか言
う
てね。
そうか、そうか。
すいません。もうね、グラフィックできへんときは、それで頭の中にはもうガンダム戦ってるのを想像しながら遊ぶんですよ。
はいはいはいはいはい。
このシリーズはずっと非常に楽しく見てられるんで、はい、特にレトロパソコンとか、はいはい、昔のプログラミングとかに興味のある方は見てみるといいかなと思います。
はい。そしてですね、もう一つ、アップルはこれは失敗してたのかなっていうのはギガジンさんのまた記事ですが、アップルが曲の違法ステマのために金を受け取ったと人気ラッパーのドレイクが告発という記事で、ドレイクというアーティストさんですね。自分をこき下ろすために作られた曲の人気を水増ししたとして、レコード会社のユニバーサルミュージックグループと音楽配信のスポティファイを相手取った法的手続きをしているということです。このドレイクというアーティストさんは、訴えの中でアップルがSiriを通じてユーザーを不正に誘導させる見返りを受け取っていたと主張しているんですね。ラーマーという別のアーティストさんが今年5月に Not Like Us という曲で、この曲の中でドレイクは性犯罪者であると示唆する歌詞を含んでいた。ラッパーさんがいわゆるディスってるやつなんですね。ドレイク側がこの曲を人気高めるためにスポティファイにライセンスを著しく割引した額で提供していたりとかいろいろやってただろうと。アップルもそれでシリからこの曲がこうヒットしやすいようにしてただろうと訴えてるわけですね。レコード会社の方もこの所属アーティストの名誉を傷つけるような行為を働いたというのは本当不快な話だということで、ね、怒ってるわけなんです。でもこれ実際白黒がつくのはまた春さんにまた訴訟の関係が聞かないと分かんないんだけど、また先のことになりそうですね、うん、あんまりこのラッパーさんの文化っていうのは私不勉強ですけど、そのいろいろラッパーさんのやる中でも掛け合いで相手のこうやってることをこうディスるやつと逆にリスペクトするのも、はためから見とるとどっちがどっちか分かれるんですよね。今褒めてんのかな、ふさしてんのかなって。
と私もラップに関してはあんまりよく分かんないんですよね。
う
ん、
私仕事でね、大阪の心斎橋とか難波とかあの辺がうろうろするんですけど、帰りやっぱり夜になってると、こう交差点の角で、最近は減ったけどもうラップやる人が固まってるわけですよ。
うん。
ディスってる大会とかやってたら、すごい発熱してるわけね。で、もうなんか、マイク握ってる人はもちろんそう言ってないけど、周りが白熱してて、その、こんなこと言われたとか言ってね。いや、これほんまに喧嘩になるんちゃうかとかいうのは、それをまたハラハラしてまだ見るのが楽しいかもしれないんですけど。アゼックさんからコメントいただいてます。 iCloud プラスの値上げですが、2022年11月3日から加入していますが、設定サブスクリプションを見ると150円に値上げされていました。Apple サポートに電話で確認しましたが、その値段が適用される、ユーザーに対して値上げの通知はないということで、さすがに黙って値段が上がるのはおかしい、継続するかはユーザーの判断ではという問いに対しては、ご意見は上位職に伝えて通知できるようにしたいというような感じでした。私の場合は以下の条件は提供されません。なおこれらの料金は2024年8月21日以降に新しい iCloud プランに加入したユーザーに適用される。一方、8月21日以前に購入した iCloud プランについてはプランを変更または解約した場合を除き、初回購入時のサブスクリプション価格が引き続き適用されるとアゼックさんからコメントいただいてました。アゼックさん、コメントをいただきましてありがとうございます。 iCloud プラス値上げ11月からっていうことで、この前ハルさんが、だけど前の値段でしか請求来てないという話があってね。
ああ、そうなんです。
これからひょっとしたら値上げするのかなってその時は先週言ってたんですけど、アゼックさんからのお話によると、これは
値上げされちゃったと。
値上げされてて、まあまあでも値上げはちょっと納得しにくかったみたいで、まあサポートの人にはお話ししたと。
これ私今このコメント拝見して、自分のアップルからの領収書のメールがちょうどこの間届いてたんで、開いてるんですけど、私の方130円なんですよね。
そのままってこと？
そのままなんですよ。
私見てみようかな。iCloud プラスメール今、400円のままですね。私の場合請求が11月27日現在、ということは新しく入った人だけが値上げの料金を適用されてるってことかな。
2022年11月3日から加入されてるっていうことなんで。
そうですね、
アゼックさん、なので本来であればこの下の方に書いていただいてるアップルのサイトから引用されてる条件が適用されて値上げにはならないと思うんですけどね。
後半に書いてる、その適用のとこに書いてるプランを変更、または解約した場合っていうのがあるじゃないですか、これ何か合ってることないですかね。
なるほど。
何か前容量大きめを使ってらっしゃって、まあ、分かんないけどね、この本文からにはそれはちょっと伺えないので、思うことがあればまあそういうふうに値上げになっても仕方ないのかもしれないですが、ずっと使ってんのにね、何の変更もしてないのにこうやって上げられたっていうんだったら、ちょっとサポートに前処してほしいというような言ってもいいと思いますけどね。
そうですよね。
一回でも解約したらほんならまた値上げになるってことやね。
そういうことになりますね。
ずっと使っとかなあかんっていうことですよね。そうです。
基本的にまとめると2024年8月21日より前から iCloud の加入するプランを使っていて、プランを全く変えてなければ金額は今のところ変更がないよって言ってるんですよね、Apple さんは。
はい、
すいません、怒れました。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。 iCloud の値上げの件なんですけども、私は通知が来ました。
はい、来たんですか。
2024年12月22日以降値上げになりますと。
メールで？
メールで来ました。
人によって違う？
違うんですかね。
なんでそう言ったかというと、私も今設定アプリから iCloud のストレージプランを見て、iCloud プラスの私は 2TB を使ってるんですけど、そこの欄を見ると、プラン変えてないんですけど、月1500円となってて、その下にこんな技術なかったと思うんですけど、12月5日に更新って書いてるんですよ。ということは、僕いくらだったかな、1300円だったの。そのまま取ると12月5日に金額変わったよというふうに捉えられるので。
はいはいはい。
これは毎月更新なので、三浦さんの場合は12月5日更新ってことじゃないですかね。
あ、ただ それだけのことなんですか。
でもそうですね、私も今そこのページ開いたら12月31日更新ってなってて150円ってなってますね。
じゃあそうか、加入したところのタイミングを書いていて、
私の場合は12月22日なんですけど、更新が。
はい。
2024年12月22日以降、新料金4500円になりますというメールが届いてます。順次、どこかのタイミングで、旧来からのユーザーも値上げになると。
ご連絡が来る。
はずですね。
なるはずだと。
その各人の更新の時まではってことを書いてなかったんじゃない？それまでは前のままだけどっていうの、その文化が抜けてた。
だとしたらそもそも書く必要ないですよね、うん、これ
ここのとこ ER が見えてたりとかあのウェブの表示に関してはスカタンがあまりひどいアップルなんで最近そこはちょっともうそういう疑っとかんとしゃあないかなっていう、
ね、
はい、今あの韓国のとおっしゃってたのはそのサポートのページの下にずらーっと長く長くあのその iCloud プラスをサービスを出してる国の名前がずっと書いてあって
そ, うです、ね、
でそこに韓国もあるということなんですけどこれ見づらいね
これはなかなか
見づらい、
ね、台湾も3とか書いてあのいや5とか3とかの注意書きですよね型に書いてあってそれを3番やったら3番見るとか
あの数式の2乗3乗みたいなそういう小さい書き方、ま
あね、5番やったら8月21日以降にって書いてあるあの件ですね、
はい、ということになりそうですね。
それも、ちっちゃい、ちっちゃい、いやいやいやいやいや。ちっちゃい、ちっちゃい。まあ、そういうもんかもしれんけどね、こういうのってね。
うん、
ね、ちなみに、ハルさんに来たアップルからの値上げの通知っていうのは、タイトルはどんな名前で来てますか、は
い、サブスクリプション料金の改定とありますね。
あ、私も来てる来てる。
あ、来てる？
あ、今日3時間前ですね、今日の。
あ、ほう。へぇ、私、まだ来てなさそうだな
ぁ。私も来てないですね。あ、はるさんにちょっとお伺いしたいのが、このアゼックさんのコメントだと、事前にユーザーに対して値上げの通知が少なくともアゼックさんに対してはなかったということなんですけど、仮に単にアゼックさんがたまたま気づいてらっしゃらなかったとかそういうことでなく本当に何の通知もなかった場合って大丈夫なんですかね、
はい、
法律的に
大丈夫ですね。約款の変更になるので、うん、効力の発生時期を定めかつ約款の変更する内容とかをインターネットその他の適切な方法により周知すると個別に通知しなければいけないというふうにはなってないですね。
強いて言うならそのなんていうか日本の約款に関するルールがちょっと今の時代に合わなくなってきてるかなって感じはしますね。
これ約款のルールできたのは実は最近なんです、
う
ん、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。最近って言っても令和2年やったかな、
はい、
それぐらいからですね。
あ、じゃあ本当に 2,3 年とかそんなぐらいの感覚か。
そうですね。
確かにそのちっちゃい業者さんとかのことも考えるとこのやり方が必要なもあるかなとは思うんですけど、アップルほどの企業になってくるとまあ通知ぐらいはしてもいいんじゃないという気はしますね。
でも周知できたかどうかを判断するツールがないんですよ。みんなに見た人は入って返事メールで書いてねって書いてるか、
あの LINE の既読みたいなやつ
なんか旋回分かれんからね。
究極的に言うと本当にプッシュ通知を送るぐらいしかないですよ。相手がうっかり通知消しちゃったとしてもまあそれはしょうがないんで見たものとして扱いましょうぐらいの感じで。
そうですね、うん、周知の点についてはアップルはウェブサイトに日本についてこの料金改定が適用されるっていうのはどこにも載ってないですよね。
そうです。 iCloud プラスのプランと料金っていうページが Apple のサポートページの中の一つの記事としてあって、うん、そこに載ってるんですよね。
料金が載ってるだけであって
変更値上げします
そうですね。
値上げ変更しますとは言ってないですね。
いつから変更しますとは載ってないので、これだけでは不十分なので、
うん、
少なくとも私に関してはあと山村さんもそのメールが来てるということで、
は
い、
うん、
問題はないということですね。なのでコメントいただいたこのアゼックさんは本当に来てないのか見逃してしまったのかというところでしょうね。
うん、
もし本当に来てないっていうんだったらちょっと問題あるんじゃないかっていうところではあると。
問題あるというか変更は適用されないですね。
ああ、なるほど。
うん、そこまで言えそうってことですね。
もし来てないのであればですね。
まあそういう周知のためにもアップルはポッドキャストを活用するべきだと思いますね。日本のアップルの情報のポッドキャスト周知の役目は当番組が担いますので。だいぶ怒られ、だいぶなんか知らんけどって言われてしまいそう。
いやいやいや。
いいぞいいぞ。ガガン
飲んでますか。
いやいや飲んでないんですね。
はいはい、まあね、そんなんで、ということで、はい、来年に向けて iCloud は値上げ列号だそうです。
そんな明るい感じじゃないけど。
いや、はい、はい、もうちょっと速度上げろよと思いますけどね。
速度と安定性は大事ですね。
アクティビティバッジを取ろうかな、ミロです。
不思議な踊りを踊るんですか。
そうそう。ふにゃふにゃして、う
ん
う
ん。アリエクスプレス見てたら、そのミロさんに朗報がありました。
はい、
あの、スマホを揺らす機械が売ってます。
ありますよ、そういうの。
ついに何もやらなくなった。
そう。ブランコみたいなところにスマホを挿して、ずーっと揺れてるんやけど、で、その商品の説明に、はいはい、あの、うん、もう運動しなくていいとか
言って。究極、うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマもワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。今年最後のマグネット定例会は2024年12月23日、忘年会の予定でお送りいたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は12月7日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。